東京ネットラジオ。
皆さんこんにちは。ラポール心と言葉のハーモニーパーソナリティの菅野秀之です。今回は第151回の放送です。11月に入ると一気に秋が深まってくるように感じますね。皆さんはどんな秋をお過ごしでしょうか。スポーツ、芸術、読書、食欲など様々な秋がありますが、秋は夜の時間帯が長くなってきますので、落ち着いて何かに取り組むのにもいいですよね。さて、先月10月には台東区にある秋葉神社で農業と食を通してつながる地域のイベント、秋葉様の田所マルシェに参加させていただきました。こちらのマルシェでは新鮮な無農薬野菜や有機野菜が勢ぞろいしたほか、地域の方々が開くお店も出店されておりまして、家族連れでお楽しみいただけるイベントでした。子どもたちが楽しめるイベントも開催されていまして、秋の空を見ながら外で楽しめる時間でした。そのマルシェで、僕はですね、読み聞かせをさせていただいたんですけれども、外で生声だけでお送りするこの読み聞かせはですね、自然を感じながらのすごく新鮮な楽しい時間でもありました。お子さんやお父さんお母さんがゆったり聞いてくださって、なかなかねない体験をすることができまして、お越しいただいた皆様どうもありがとうございました。マルシェのイベントならではの野菜がテーマのお話を語ったんですけれども、楽しんでいただけたようでよかったです。地域のつながりが深まり、また活性化されるこのようなイベントがこれからはまた少しずつ増えていくといいですね。ところで1ヶ月近く前となりますが、やはり先月の10月にはですね、3年ぶりに神戸を訪れてきました。神戸といえば異国情緒も味わえる街並みが有名ですよね。海と山が近いところに位置する神戸なんですけれども、様々な風景が味わえますね。今回はですね、洋館のある北野を探索したり、以前朗読をさせていただいた鈴蘭台を訪れたりと、リフレッシュの時間を味わうことができました。そしてですね、初めて行った新神戸の駅の近くなんですけど、ここには布引の滝という滝がありまして、この本当にね、この滝の近くは気持ちのいい空気が流れていました。坂を登っていくような感じの場所に滝はありまして、ちょっとしたハイキングを味わいつつ、緑あふれる自然と水の作り出す空間の中でしばらくね、うっとりするような感じでした。滝は特にね、水辺ということもありまして、特別な力がありますよね。今回は短い滞在だったので、またゆっくりと神戸を訪れて、さまざまな場所をですね、発見していきたいなと思っています。続きまして、モーメントオブトゥルースのコーナーです。このモーメントオブトゥルースとは、真実の瞬間という意味です。心に響く言葉をお届けしていきます。今回の英語の表現ですけれども、ちょっと長いんですけど、次のような表現になります。You must immerse yourself in an unfamiliar world in order to truly understand your own. Immerse は何々に浸る、入れる。Unfamiliar は慣れていないとかよく知らない。そして truly は本当にとか真に。そして understand your own はあなた自身、もしくはあなたの世界を理解するという意味なんですね。ということで、この文章の全体的なメッセージは、自分自身を本当に理解するためには馴染みのない世界で生きてみる必要があるという意味になります。自分自身のことって一番見えにくかったりしますよね。そのために不慣れな場所を経験することで、自分がそのような場でどうするのかが分かり、気づかなかった面が発見できたりするということなんですね。これ本当に真理だなというふうに思います。それでは CM の後はゲストをお迎えするラポールのコーナーです。 今回もとても素敵な歌声の持ち主の方にお越しいただいてますので、お楽しみに。東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ一アップ発売中。みんな聞いてね。
ラポールのコーナーです。今月のゲストはシンガーソングライターのターニャさんです。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ようこそお越しいただきました。
本当にありがとうございます。お招きいただきまして、
いや嬉しいです。
ありがとうございます。
はい、あのシンガーソングライターとしてね活動なさってますけど、まず自己紹介をお願いします。
はい、ママシンガーソングライターをやっていますターニャと申します。
はい、
以前からね、オリジナルの曲をピアノ弾き語りで、
はい、
ライブ活動していたんですけれども、
はい、
なんだコロナ禍で、活動する場所を失ってしまったので、
はい、
2年前かな、自宅でパソコンを使って、
はい、
音楽ソフトで一から、楽曲制作を始めまして、どうせならね世界観を伝えより伝えられたらいいなと思って、
はい、
その時から絵も描き始めて、自分であの完全自主制作した音源を、
はい、
YouTube にアップして、活動しているような、
はい、
アマチュアのアーティストになります。
いや本当に、ね、心に届く音楽メッセージがね、
ありがとうございます。
はい、Twitter とか、ね、YouTube とかでね聞かせていただくことができるんですけれども、はい、なんか本当にこう浸りながらねこう味わうことができる音楽を作ってらっしゃるなって
嬉しいです、
感じています。あの曲作りについてお聞きしたいんですけれども、はい、どんなところからなんか着想を得たりとか、作るきっかけになったりとかしていますか？
そうですね、もう本当に普段の生活、
はい、
家族だったりとか、なんか SNS でつながった方とか、
はい、
話を聞いたり自分でいろいろ見たりして、最近はこうなんだろうな、伝えたいと思ったことを、
はい、
曲にするようにしています。
あ、なんか本当にまっすぐに、しかも優しくこう伝わってくるというか、
そうですね、なるべくまっすぐに、伝えたいなとは思っています。
なるほど、なんか本当にねそれぞれの方聞いていらっしゃる方にこう寄り添って、その人も自分の生活とか経験と重なるようなね、形でなんかこう聞いたりできますね。
そうですね、そう聞いてもらえたら嬉しいなと思います。
はい、そしてですねちょっと気になるターニャさんのアーティスト名なんですけれどもこれはどんな由来があるんですか？
よくね聞かれるんですけどね、本当に大したことじゃないですけどなんだ昔、若い頃に、通ってたボーカルスクールがあったんですけど、
はい、
そこなんだろうな、ブラックミュージックの専門にしてるところで、
はい、
ステージネームを絶対につけなさいっていうのをしてるところだったんですけど、
そうなんですね、
はい、そこでどうしようかなって思ってた時に、
はい、
先輩が、
はい、
私を見て、
ええ、
ドイツ人留学生のターニャさんっていう知り合いに似てるって、
はい、
言ったんですよ、
で
その名前の響きがすごく可愛くて、
はい、
ターニャってなんかいいなと思ったんで、綴りを教えてもらって、
はい、
そのまま使っています。
あ、そうだったんですね
、はい、
覚えてもらいやすいっていうのもあるんじゃないですか、インパクトが。
あ、どうなんですかね、読みづらいからやっぱり一回は必ずタンジャさんですかって聞かれるのでターニャですって言いますね。
でもそこでの会話ができるっていうのもなんか素敵ですよね。
大事かもしれないですね。
あ、そういう由来があったんですね。
そうです。
なるほどなるほど、これからもね聞かれるかもしれないですけど、
ね、
今日ラジオをね聞いてくださった方は、
はい、
あ、そういうことなんだなって、
はい、 ターニャです。
はい、もうしっかりと覚えていただけたことと思います。そして先ほどあの絵も、ね、描いてらっしゃるとおっしゃってましたけど、はい、この絵はどういうところから始まったんですか？
本当に多分昔から興味はあって、一度描いてみたいなとは思ってたと思うんですけど、
はい、
うん、実際に習ったこともないし描いたこともほとんどなかったんですけど、
はい、
やっぱそのコロナ禍でね、活動の場を失ったっていうことが大きなきっかけで、
はい、
自分の作品と向き合っていくうちに、
うん、
なんていうのかな、そこら辺に落ちてるフリー画像とかで最初は作ろうかなと思ったんですけど、
はい、
なかなかイメージに合うものも少ないし、そう思っていくうちにだんだん自分で描いたらいいんじゃないかなっていうふうに思い始めて、
はい、
なんかこう始めたっていうのがきっかけなんですけど。
そうだったんですね。
はい、やり始めたらなんかハマってしまって、
うん、いやすごいほっこりするんですよね。
うん、優しい色合いが好きなので、
うん、
色鉛筆に魅了されたって感じですか ね。
色鉛筆の優しさってありますよね。
出せない色というか、
はい、
うん、はい、
没頭してきますね、描いてるうち
も
ね。
なんか無心になって描いちゃうっていうか、
はい、いや、ね、その絵をねこれからもねその制作を続けてもぜひいろいろな場面であの見せていただけたらなって思いつつ、
ね、
いつも拝見しているんですけれども、音楽と絵って本当にいいですね。それが一緒にあるっていうのもね、
なんか世界が広がる感
じ、ね、広がりますよね。本当そうですよね。いやもうね、あのターニャさんのそのアーティスティックな部分がすごくもうずっとね気になっていたんですけれども、
ありがとうございます
あのまあ今ねまだちょっと落ち着いていない世の中だったりもするわけなんですけれども、なんかその社会とか世の中をこう少しでもこうよくできたらなっていうふうに、そういったことに視点を当てた時にどんなことをなさっていますか？
あんまりねこう大げさなことはしてないんですけれども、
はい、
もともとすごくネガティブな精神というか、後ろ向きな性格でいろんなことを気にしてしまうし、
はい、
うん、なんだ弱い心の持ち主というか、
うん、
なので、
はい、
結構愚痴とかね、
うん、
言ってしまったりすることが多かったんですけど、
はい、
やっぱり今の世の中って、
うん
うん、いろんな方がいろんなことを抱えてて、
はい、
うん、自分の苦しみなんて大したことないだなっていうのを、うんうん、思ったし、
はい、
うん、やっぱりなんかこうマイナスのことを言ってもマイナスなことしか入ってこない感じがするんですよね。だからなるべくネガティブなことは言わないで、
うんうん、
ポジティブに前向きに前向きな発言をしていきたいなっていうのをなるべく気をつけて過ごしています。
素敵なことですね。その前向きなこう言葉もそうですし、うん、その気持ちがどんどん伝わっていくと、うん、やっぱちょっとずつ世の中もね良くなっていくし、
う、ね、うん、周りからだけでも、
う
ん、
少しずつ、ね、
明るく見られたらいいなと思ってます、
うん、はい、ね、そこがどんどんつながっていくとね、うん、もう気がつかないうちにすごく変わってたりとかねすると思うので、
はい、
ね、毎日の中でねできることでもありますしね、いや心がけていくのって素敵だなって思いました。あ、 ありがとうございます。
出ちゃうこともありますよね
やっぱりね人間ですから ね、
ね、
みんなねいろんな思いがありますよね、うんうん、そしてですねもう2022年も11月ですもんね、あと2ヶ月ということなんですけど、はいはい、ですね、2023年来年にこんなことをやってみたいなみたいなことでなんか考えてらっしゃることってありますか？
はい、今はですね、7、8曲入りのフルってなるのかな、アルバムを、
うん
うん、作りたいなっていうふうに思って、少しずつ作り始めています。
あ、すごい楽しみですね、うん、来年が、
本当にできるか分かんないんですけど、
う
ん、
もうできますよあのそれも自主制作で作っていかれるんですか？
うです、ね、うん、完全にもう家の中だけで一人で完結です。
いやすごい
逆にね、他の人に頼んだ方がクオリティがいいものができるのは分かってるんですけど、なかなかこう時間がね、子育てしてたりとかするので細切れになっちゃったりまとめて取れないので、
はい、
好きな時間にちょこちょこできるのが向いてるかなって思ってます。
なんか急にあのパッと思いつくことあるじゃないですかそういった時にもお家でできるとね、
そうなんですよね、そういうのはすごく利点というか、
はい、
うん、
うん、この瞬間に作ろうとかね、うん、あの収録しようみたいなね。
そうなんですよね、うん、タイミングでね、ちょっといないタイミングに今なら歌取れるみたいな、はい、ことがよくあります。
あ、楽しみですね。じゃあ来年きっと新しいあの形で ね
何か皆さんにこうお届けできたらいいなと思って頑張ってます。
あ、楽しみです。なんかそのほっとしたつながりとかがね、またそこから聞いていただいた方がね、うん、もうどんどんつながっていくというかね。
そうですね。
うん、いやね、そういうねターニャさん の音楽がねすごく気になるんですけれども、はい、今日ねあの楽曲をね、はい、あの聴かせていただけるということなんですけれども、はい、今日ご紹介いただける曲は何という曲になりますか？
はい、この道のトニという曲なんですけれども、
はい
はい、自分自身がねすごくちょっと数年前に人間関係で苦しい思いをしたことがあって、はい、もう本当に嫌だなって思ったんですけど、
はい、
うん、そんな自分自身を励ますつもりで最初は書いた曲なんですけど、
はい、
でも同じような境遇というかね、苦しんでいる方にもきっと伝わるんじゃないかなと思って、うん、はい、作り上げました。
あ、すごい楽しみです。それではターニャさんのこの道のトニをですね、はい、あの聞かせていただきたいと思います。はい、それではお楽しみください。 青道の谷をお聞きいただきました。それでは CM に続きまして朗読のコーナーです。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
エガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ
音声で味わう朗読。このコーナーでは毎月さまざまな朗読をお届けしておりますけれども、今月も先月から始まったオリジナル作品の幻の食堂をお届けいたします。前回までのあらすじですけれども、オフィスビルを出て講演会が終わった後に外に出た主人公なんですけれども、歩いている途中にですね、なぜか小さな黄色く光るものが見えたんですね。これはひよこだったんです。そのひよこが道の真ん中にいると危ないので、横にですね、道の端っこの草むらにひよこを置いて、また駅の方に向かっていくというところでした。そこで不思議な看板がかかっているお店を見つけまして、なぜかその店に吸い込まれるように入っていくというところで前回は終わっています。それでは今日はその続きをお聞きいただきます。お楽しみください。いらっしゃいませ。店に入ると50代ぐらいの夫婦と思われる2人が出迎えてくれた。静かな空間がそこにはあり、お客の数はまばらだった。店内は手入れが行き届いており、一見すると美術館にも見間違えるほど洗練されている。僕は奥の個室に通された。一人なのにと恐縮すると、おかみさんはまだ空いている時間ですのでいいんですのよと笑顔で答える。お品書きを手に取ると手書きで丁寧に文字が書かれている。この夫婦は書をたしなんでいるのだろう。この個室を見回すと食材にもこだわっていることがわかる。顔の見える生産者、無農薬栽培、地域に根ざした活動、自然を守るために日頃から取り組んでいる活動をまとめた小冊子も置いてあった。読むのに集中していると、失礼いたしますとおかみさんがお茶を持って現れた。はい、本日のこのですね、幻の食堂、いかがでしたでしょうか。
いや、もうなんか引き込まれますね。
ありがとうございます。
描写が細かくて風景が浮かんでくるようで、
あ、
続きが気になります。
ありがとうございます。いや、こんな食堂にね、行ってみたいですね。食堂というよりもしかするともう少し別空間なのかもしれないですね。はい、来月もお楽しみいただけたらと思います。
楽しみにしてます。
はい、さあここでですね、ターニャさんとまたお話を続けていきたいんですけれども、はい、今後のね、活動予定について教えていただきたいんですけれども、
はい、
はい、
来年23年はですね、1月に1本ライブが入りそうなんですけど、はい、まだ詳細が決まってないので、
はい、
決まり次第またツイッターなんかでお知らせさせていただきます。
はい、
あとこれは最近決まったばかりなんですけど、2月の4日土曜日に、
はい、
またエクレルシさんで、
はい、
ですね、クラシックの方なんですけど、中村洋二さんという、
はい、
声楽の方がいるんですけど、うん、その方とのツーマンが決まりましたので、
あ、はい、楽しみですね。
そうなんですよ、洋二さん本当に素敵な声楽なんだけど、うん、曲を作ってポップス寄りの曲を作られている方で、
すごいですね。
本当に面白いので、
うん、
ぜひぜひ、
ね、素敵な時間と空間がエクレルシャの、ねはい、中に溢れるような気がしますね、はい、
楽しみにして、
はい、2月4日ということですね。
はい
はい、そして東京ネットラジオのゲストページにはターニャさんのプロフィールですとか YouTube チャンネルや Twitter へのね、リンクもありますのでぜひチェックしていただけたらなと思います。はい、さてここでメッセージシェアリングのコーナーに行きたいと思います。このコーナーではですね大切にしている言葉をご紹介いただけたらと思うんですけれども、本日ご紹介いただく言葉は何という言葉になりますでしょうか。
サン・テグジュペリさんの書かれた星の王子様ってあると思うんですけど、
はい、
その中のセリフで、一番大切なことは目に見えないっていう言葉がすごく好きで大切にしています。
いや本当そうですよね、
本当にね、なんか絆だったりとか、
はい、
人の優しさとか思いやりとか、
はい、
そういうのって目に見えないじゃないですか。そういうことがやっぱりね一番大切なんじゃないかなって思いますね。
そうですね、なんかそれがあるだけですごい満たされるというか、うん、なんかちょっとね温かい気持ちになりますよね。いや本当に大事だし、なんか何をするにもねそこの部分を育てながらね歩んでいきたいですよね。
ですね。
いやでもそれが音楽とか絵にもね現れていらっしゃるんじゃないかなって思いました。
ですかね、でもそう表せていけたらなと思ってます。
いやもう本当にねこれからもねそういった部分がいろいろなところで感じ取れるんじゃないかなと思って、これからの作品、先ほどおっしゃってた来年のね、来年に向けて作ってらっしゃるこう作品もね楽しみにしています、
はい、ぜひぜひ楽しみにしてもらえたら嬉しいです。
はい、でなんか時間が本当あっという間なんですけれども、
ね、
今回本日お越しいただいていかがでしたか。
いやもう本当に緊張しましたけど、
いや
楽しかったです本当。
いや嬉しいです、なんか落ち着いた気持ちになります。すごいなんていうんですかね、心がなんか綺麗にしていただいてるみたいな
そんな大層なあれじゃないですけど菅野さんの朗読も本当に、ね、素敵で心が現れるというかいい声ですよね。
いやいやもうありがとうございます、本当にねターニャさんのもう音楽声歌声とともに何かこう語りと一緒にねできたらなと。
そうですよね、ぜひぜひ
思ってまして、
コラボレーションしたいです ね、
ね来年ちょっとね作っていけたら嬉しいなと、
はい、
ね、また引き続きどうぞよろしくお願いいたします。はい、本日は、シンガーソングライターのターニャさんにゲストとしてお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ターニャさんとお話ししていると本当になんか温かい気持ちというか、なんかこうなんか自分が自然体になってなんかほっとしたような気持ちになりながら今日はねお送りさせていただきました。まさに11月にねぴったりのような感じがします。11月ってなんか日だまりを一番感じるなっていうふうに思うんですけれども、寒くなってるがゆえにその太陽の強さとか暖かさをね感じるなというふうに思ってます。そしてそのね寒暖差の中にある太陽の存在って本当大きいなと思うんですけれども、これからねどんどん紅葉の時期になってきますので、そういった自然界にも目を向けてこの秋ならではをね楽しんでいきたいなと思っております。さてエンディングは今月もピアノアーティスト日吉真澄さんのパープルドーンに乗せてお送りしております。番組ではお便りを募集しています。ぜひメッセージなどいただけますと嬉しいです。それにしてもですね本当に2022年もあっという間に過ぎ去っていってるような感がありまして、もうあと2ヶ月弱ですよね。ただこの2ヶ月という期間があれば様々なことに取り組んでいけるっていうふうに思っていますので、来年に向けてねいろいろ作品作りをしたりとか何かクリエイティブなことをねしていきたいなということも考えています。そしてこの時期になってくると来年のね運気とか運勢の話とかもどんどん上がってきまして、よくお問い合わせもいただくんですけれども、2023年をねより素敵な時間にできるように僕自身もねサポートしていけたらなというふうに思っております。 最近はですね、いろいろな作品作りにも力を入れておりまして、まあ、お話もそうなんですけれども、朗読の講演をするときには簡単なこうイラストといいますか絵を描いたり、特に日本画のですね画材を使って絵を描いたりとか、書でですねタイトルを描いたりとかっていうことにも取り組んでみますおります。芸術の秋、まだね秋の後半ですけれども楽しんでいけたらなと思っています。だんだんと気温の差がね大きくなってきますので、皆様も、お体お気をつけになってください。それでは来月、またお会いできることを楽しみにしています。ラポール心と言葉のハーモニー、この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。